宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。今日は168回目、3月15日公開分ということで、お送りしております。3月15日ということは昨日がホワイトデーでしたね、
でしたね、
はい。でもホワイトデーってあんまり僕ら自慢できないので、バレンタインの結果発表を、おい1ヶ月遅れだけど、なんだその結果発表って。はい、ということでどうでした、ナセルさん。
まあちょろちょろギリチョコをいただきましたね。で、一つこう手作りのギリチョコをもらったと思って、チョコレートだと思って口にしたらカクってなって、
カク、
うん、うん、チョコレートかと思ったらこうキャラメルにチョコレートパウダーをまぶしたやつ。
罠
なんかギリチョコなのか嫌がらせなのか、
ギリ罠ギリ罠。そうですか。で、美味しかった？
美味しかったというよりも、
本当に罠なの？それとももともとそういう、
そういうチョコなんじゃないですか？
ね、いやいや、もうチョコでコーティングした
お菓子というか、
お菓子だよね、うん、
そうなの、
うん、そうじゃない？
俺はトラップだと思ったわ。
まあなんか人を悪意で見るのは宗教者としてどうかと思うんだけどな。なんて真面目に言ってみた
けど、ね、軽く怒られたけど、
ね、そのまんま素直に受け止めたらいいんですよ。
中にさ、鉄の棒とか入ってるから
さ。そう
ねえ、
あの、そこまでするんなら
釣り糸とか入ってたらさ、
うん、
ねえ、釣り針とか入っててさ、食べて、あ、でみたいなのは罠だけど、そのちょっと硬いキャラメルは全然 OK でしょ。
けどチョコレートで僕見た感じパウダーだから柔らかいって勝手に思い込んで、
うんうん、
すごい勢いで、うん、こう、まあ、1回でこう噛み切るみたいな感じであるじゃないですか、
うん、
で、ハッってやった瞬間にハッってこう止まって、なんじゃこりゃみたいな、あの感覚はね、ひどかった。
それはね、
ナセルさんにあげた人が聞いてたとしたら今頃涙を、
そうですよね、
ハンカチを濡らしながら、ね、違うよ、こんなにひどく言うなんて。
いや、食べた瞬間に LINE したからトラップって送ったら、
で、なんて書いてたの？
違う
じゃん。完全にダメ
です。違う笑いみたいな感じだったので、どっちなんだよ。
それは一生懸命作ったんだけど、そういうものを作ったっていうことですね、
う
ん、
そうですね、
ですね、はい、そうなんだ。
そういう風に思います。
本編ですけれども、今日はですね、恒例の一人一ネタということで、
はい、
そうですね、うん、じゃあ順番でいくと、ナセルさんから。
はい、困った時の一人一ネタ来ましたね。ですね、2月の末にこの間ちょっとお話ししたと思うんですけど、仏教伝道協会というところで、キリスト教、仏教、あと神道とイスラム教、4つの宗教で宗教の未来について語るっていうイベントにこう登壇してきたんですけど、面白かった。
登壇ってことはどういう人たちが来てたんですか？
ん？
どういう人たちが、
聞きに
来てたんですか？
聞きに来てたのは、
壇の下にいた人たちは。
教に興味のある、
まあでも、
一般の人。
伝道教会だもんね、
うん。
キリスト教徒とか、神社さんとか来てました？
神社さんは、ちょろちょろ。で、キリスト関係者も、ちょろちょろいたみたいですね。
一応聞かなかったんですけど、イスラム教徒は？
オンリーワン。
壇の上にも壇の下にも。
いや、壇の上一人いるから。
壇の上にも壇の下にも、たった一人しかいない。
あ、そういうことですね。はいはいはい。
ですか。オンリーワンがナセルさんでいいのか。まあいいや。で、どうでした？
いや、宗教の未来、結構まあシビアなところから入って、
うん、
まもなくこう、少子高齢化で、維持できなくなって潰れる教会もあるし、潰れるお寺もあるし、潰れる神社もある。っていうのが前提となって、じゃあどうしようかみたいな。VR でみんなでやってもいいのかなとか。
お、イスラム教のモスクで潰れるモスクがあるとかあるんですか？
ないっすね。
あ、でもイスラム教ってさ、うん、基本、ほら、日本の中ではもう、ものすごいマイナーじゃないですか、
うん。
で、世界中では別にマイナーじゃないじゃないですか。
うん、
で、世界中では結構増えてる地域。
うん、
にイスラム教って増えてるので、
うんうん、
実はね、 こう日本の少子高齢化と一切関わりないんだよね。
全く関係ない。なるほど。し、うん、逆に維持していかなきゃいけないっていう感覚も、そんなにないかな。受け継いでいくものっていう感覚よりも、お祈りをする場所なので、うん、建物じゃなくて、このマンションの一室とかでも全然いいし。
逆に言うとさ、その、宗教の未来っていうテーマで話したときに、あれですよね。その、今の日本の仏教とか、うん、日本のキリスト教とかの未来っていう、非常にこう、限定された未来の話なんだよね。
そう、ね、結局、なんか日本の未来っていうところで止まっちゃったのが残念だったかな。うん、もうちょっと広い視野でできたらよかったなって感じですけど、まあ、面白かったのはテクノロジーと絶対関わってくるなと。
うんうんうんうん、
実際に今、イスラム共同体のこと、ウンマっていう、ですけど、あの、ネット運馬とかバーチャル運馬とかっていうのが出来上がってきて、ツイッター上でこう、一つのコミュニティになってるっていうのが、もう社会学的にも認知されて、そこの研究も進んでるんです、
うん。
そういうのが他の宗教でも出てくるんじゃないかなと。実際にもうあるんじゃないですか。
ネット上でのコミュニティみたいな。
そう止まっちゃったよ。止まっちゃったよ。
あれ、録音機が止まったよ。
違うね。二人が止まっちゃったよ。うんね、
あいや、あるって言えばあるし、
うん
うん、別に、すごい斬新というよりも、まあ、それはあるよねっていう感じの世代になってきたね、
うん、
もうね。
うん、そうですね。
それで、一番特別にこう思わされたこととかありますか？
お寺と神社はやっぱり維持したいのが強いなっていうのが、
うん、
こうひしひしと伝わってきて、うん、どうやって残すかっていうことに頑張ってるけど、うん、それでいいのかって僕はちょっと疑問には思いましたね。どうしても人は減ってくるので、うん、なんかこうすごい無茶をしながら維持をしてる人がたくさん今いらっしゃるみたいじゃないですか。
あ、兼職しながらと
かってことですか？兼職しながら、二つ三つのお寺とか神社とか、だいぶ無茶が出てるので、なんかそこまでする必要があるのかなっていうのを、まあ、ちょっとこう過激な発想になっちゃうのかもしれないですけど。
宗教の未来じゃないですか、それ、このテーマって。うん、その、まあ、各宗教の未来についてはそういう話なんだけど、宗教全体の未来については話されたんですか？
宗教の未来がもう、こうすべての組織、まあイスラムは別ですけど、だんだんだんだん組織っていうものを維持するのが難しくなって、今のこう団体じゃないな、こう宗教施設みたいなものが維持するのが難しくなってきて、どうしてもこう分解というか解体というか、ちょっと形は変わらざるを得ないっていうことはほぼほぼみんな合意してるんです。
うん、
このままではもういかないと、
うん。
で、その時にどう動くかっていうところ。頑張って維持しようと再建するのか、もうね、そのインターネットとかをふんだんに使って新しい形を作るのか、それとまた全然違うものを作っていくのか。僕なんてもう ね、VR でいいじゃんみたいな感じなんですけど。
ね。
うん。
だ宗教の未来というよりも宗教組織の未来っていう話だったのかな。そうそうそうそう。
このテーマでね、2時間。は無理ですね。もっとやりたかったですね。
そうですか。まあね、うん、4つの宗教が集まってるっていうのもあるからね。
うんうん、
なるほど。まあでも、ね、非常にチャレンジングな話かな。
そうですね。
じゃあ次、カズくんのネタお願いします。
はい。私はですね、まあこの放送日は3月15日ですけど、桜はまだかなと。
まだです、
ね。まだでしょう。
でもね、この前見たんです。咲いてる桜。
おーおーおーおお。
まあ、横須賀の方だったんですけど、
うん、
満開に咲いてたんです。
ほうほうほうほう。
ソメイヨシノじゃなくて、
そう。
山桜とかそんなの。
で、まあ、その後、まあ、いろんな人に、まあ、桜咲いてたんですよねって話をしたら、それは、河津桜かもね、と。
河津桜。
河津桜かもね、と言われて、河津桜は、2月半ばぐらいから、もう、咲くらしいんですよね。
そうですね。今しゃれ？
いや、全然
違ったのかな？
桜らしいって言われてたけど。
あ、全然。
笑った方がいい。意識して
あ、もうちょっと、リスナーもう爆笑です、
ね。爆笑。
ちゃった。失笑だよ、失笑。
いじんなきゃいけないかなと思って。
やっちゃった、まあ
もう。もう先にリスナーは爆笑してて。
あ、ごめんなさい。
桜が桜。みたいな。
あ、ごめんなさい、皆さん。もうちょっとお腹痛いかもしれない
ですけど。もうちょっとクールダウンしていただいて。 じゃあ、こっからどうぞ。
で、まあ、そこは、たまたま通りかかったのが、幼稚園だと思うんですけど、うん、幼稚園のその、園庭にも桜が満開に咲いてたんで、はあ、これはなんだと思って、
うん、
梅かなとも思ったんですけど、どうも桜、だったらしくて。
それは何月 ?2 月 ?3 月
?2 月後半、3月頭ぐらいだったと思うんですけど。桃なのかな？
桃の節句だし。
桃なんですかね？
わかんない。わかんない。わかんない。僕はカズ君が見たものを見れない
ので。でも、あれは桜だと思うんですよ、ね。
写メ撮っときなよ、そういうの、う
ん。あ、でもね、桜もだから種類あるからね。
うん、で、まあ、いろいろそういう話の中で、河津桜っていうのがあるんだというのを知って、
でそうですよね。逆にほら、5月ぐらいまで咲いてる八重の桜がね、
うんうん、
ありますもんね。
桜って結構 ね、4月ぐらいがもうピークなのかなと思ってたら。
まあ、ソメイヨシノですよね、
うんうん、
ああ
。そんなのもあるんだなと思いながら、
はい、
この桜の素晴らしさを感じたひとときでありました。
え？
うまい具合にまとまりませんでした。
話終わり？
はい、終わりです。
あ、終わり？
皆さんのお腹痛いかなと思って。
ああ、そうだよね、うん。そろそろ休憩しないと。
そう、うん。
そうか。
じゃあ、たくちゃん。
はい。私はですね、最近読んだ本をちょっと紹介したいと思いますけども、羊と鋼の森っていう本なんですけど、知ってます？
鋼の錬金術師。
ああ、じゃあ知らないんだ。鋼ってやつです。実は2016年の本屋大賞、本屋さんが選ぶ、はあはあ、なんだか大賞っていう賞がありますよね。はい、あれで大賞を取った本で、うん、非常に、面白いと言われていて、私図書館で探して予約したんですよ。
うん、
そしたら何百人みたいな感じで、
うんうん、
多分ね、去年の今頃だったと思います。
一年待ち？
去年の今頃で、ね、300とか、そのぐらいの待ちがあったかな。
うんうん、
それででも、まあいいやと思って、で、ある、ちょっと、Facebook の、友人の方が、これすごいいいと。それからぜひ、こういう文章を牧師さんに読んでもらいたいみたいなこと書いてあったから、まあ、クリスチャンの方なんでね。
おいおい。
だから、非常に文体がいいんですけど、うん、そういう意味で多分読んでもらいたいっていうふうに、書いたんだと思うんですけど、うん、それでじゃあちょっと読んでみようかなと思って、別に何の前情報とかもなく、ポチッと、図書館で、予約したんです。で、去年の、いつぐらいだったかな、後半だから、秋ぐらいに見ても、まだ100いくつとか言って、
うん、
全然来ねえだろうと思ってたんです。
うんうんうん、
ところが、ついこの間、突然来ましたみたいな。で、多分なんだけど、単行本が出たみたいなんです。
はあ、はあはあ、
最近、
は
あ、割と最近。で、この間本屋さん行ったら、ま、平積みされてて、うん、ああ、出たんだと思って、それで、あ、だから早く来たんだということで、なんか慌てふためいて、ちょっと忙しいんですけど、うん、読もうと思って、
うんうん、
読み始めて、結構止まらなくなってというか、うん、実は、私が出張で行ってる間に、うちの奥さんに、先に読んでいいよとか言って、ちょうどそのタイミングで本借りたので、
うん、
で、次がもう予約が入ってて、
うん、
で、また次予約がもう終わっちゃうと、多分また70人待ちとかなので、
うんうん、
100人待ちとか、そんぐらいなんで、でも多分ね、本屋、図書館にももうたくさん本があるので、
うん、
何百人待ちでも割とすぐ来るかなっていう本なんですけど、
うん、
そう、それで、奥さんに読ませたらすごくいいと。で、私も読んですごくいいと。
うん、
さあ、何の話だと思います？
題が何でしたっけ？
羊と鋼の森。
錬金術師。
羊の錬金術師。羊と鋼の森。さあ、知らない二人だから面白いね。
あ、それ読んでない。
ね、わかります？まあ、時間がないので、答えを言っちゃうと、うん、実はピアノの調律師の話なんですね。で、鋼っていうのは、ご存知のようにピアノ線ですよね。
うんうんうん、
じゃあ、羊って何かっていうと、そのピアノ線を叩くフェルトのことなんです。
うんうんうん、
で、ある、まあ、高校生が、何の気なしに、こう、学校に来た調律師さんと出会い、そして、その調律をしているところを、ぼーっと見ていて、すごくこう感銘を受けた。このピアノが開いて、そこから漂ってくる森の匂い。その、ピアノ木じゃないですか。で、その木の匂いだから森なんですよね。 で、鋼がそこにあって、そこにこう、フェルト、羊があるっていう、その状態で、の話っていうのが、これで分かりましたかね。
はい、もう、ググるわ。それ読むわ。
しかも、それが今年の6月に映画化されるという。うん、ただし、映画の、ちょっと予告の YouTube とか見たんですけど、うちの奥さんに見せたら、男の子のイメージこれじゃないとか言って。そう、私今ネタバレしないように一生懸命喋ってるんですけど、
う
ん、
もうそろそろやめようか。
うん、でも今入り口だけね、とりあえずそういう風にして始まった一人の青年の、うん、なんていうかな、まあ、実際に彼はその後すっぱりと小説の前半すぐ始めのあたりで、割と淡々と調律師になるんですね。学校出て調律師の学校出て、うん、でもそこでどういう風にして彼が成長していくか、一人の成長物語だったり、その若者たちが職業を選ぶっていう、そのそういう大切さ、
はいはいはい、
つまりこう企業に就職するとかじゃなくて、本当に何かの出会いとかでこう選んでいくこととか、なんかそういういろんなものがない混ぜになって、それからほのかな恋心とか、うん、そのピアノをね、調律しに行ったところのお嬢さんとかね。
はぁはぁはぁ。
そういう、こう、本当に、で、それがね、すごく綺麗な文体で書かれていて、ああ、なるほど、これを、まあね、読ませたいって言った、その紹介してくださった方の気持ちはよくわかるなぁ、というのが、私の感想なんですけど、はい。ということで、今日はですね、またしても、またしても、またまたまたしても、名古屋のヘビーリスナーさんから、お便りが届いているので、これを読んでですね、少しお話をしてみて。
もう、準レギュラーですね。
はい。そうですね。タイトルは、アバンティ。さあ、どうでしょうかね。読んでみますね。僕もラジオが好きで、タクちゃんなら知ってるかなと思って、お話をしています。で、アバンティという、バーでの会話を盗み聞きするっていう設定のラジオが昔やっていたの知ってますか？毎回、テーマに合ったお客さんがバーに来てて、その会話を聞くという面白い番組がありました。高校生の僕にはとてもおしゃれな番組でした。僕がジャズを好きになるきっかけの番組でした。番組は終わっちゃいましたけど、YouTube で今でも聞けるんですよ。皆さん知ってます？っていう話なんですけど。
うん。
知ってます？
多分あのことかなと。
あ、知ってる。広島で放送してた。
うん。
あ、そんな
気がする。
気がする。気がする。東京 FM なんですけどね。
うん、じゃあ違うんじゃねえ。
いやでも特有のかな、ネットで流してはいるみたいです。ネットってのはインターネットじゃなくて、うん、ネット局、
はいはい、
時計分と同じネット局で違う時間とかに流してたりはするので、うん、はっきりと
僕なんか夜寝るときにラジオ流してるのって聞いた覚えがあるんですけど、うん
う
ん、
そうですか。
こっち違うんですかね。
僕はカズ君の昔の耳を持ってるわけじゃないんですけど。わかんないですね。あ、なぜなの？
俺知らないんですよね。
そうっすか。僕、ちょっと5分じゃ足りないぐらいいっぱい喋れるんですけど、
どうしようか。
私の、ね、ラジオのコーナーあるじゃないですか。うん、あれで、3本分ぐらい話せるぐらい僕、超ヘビーリスナーだったんですけど、土曜日の夕方やってて、厳密にはですね、サントリーサタデーウェイティングバー、
アバンティ。よー、そんなの覚えてるな。
土曜日の夕方に、で、サタデーね、ウェイティングバーって言って、うん、要するになんかバーに入るために待っている場所、
うん、
という設定で、すごくおしゃれな、で、後ろにはずっとこうジャズが流れてるし、ジャズ一曲そのまま流すこともあるんですけど、うんうん、そこに、ですね、教授っていう人が出ていて、ちょっと僕声で誰だかは実は知らないんですけど、その教授っていう人がいつも話し出して、で、そのバーの、バーテンダーさん、
うん、
スタンって言うんですけど、でもね、なんかネット前見た時には、スタンじゃない時代もあったらしいんですけど、うん、その、スタンっていう人が、なんていうの、日本語なまりの、英語で、
はい、そう、
うん、そう。で、やっぱりそう？
うん、なんか、
じゃあ、
外国の方が、マスターをしてるような感じで、
うん、そうそうそうそう、バーテンダーでね、うん。
で、ちょっと片言の日本語で、
そうそうそうそう、
かしこまりましたみたいな感じで、お酒を用意するみたいな。
間違いないと思う。
で、あれ？なんか向こうの方から、なんかお話ししてますね。
うん、あ、そう、あ、じゃあ、
ちょっと耳を傾けてみましょうかみたいな。
じゃあ、カズ君聞いてたの？
まさにそうなんですかね。
まさにそれですね。 で、その、はいはい、あれっていうのが教授という人で、で、これなんかね、ネット上でも誰がどの役っていうのが全然明かされてなくて、全部本当っていう設定でやってるみたいで、本当にあるかのごとく、そこに、じゃあちょっと盗み聞きしてみましょう、みたいな感じで。
へ
ぇー。で、普通にそういうゲスト、いわゆるゲスト番組なんですよ。徹子の部屋じゃないけど、
うん。
で、そのゲストもいろんな専門家が来たりするんですけど、そんな中で、例えばですね、まあ、サントリーが提供してるので、そこで、この、まあ、常連の教授がそこに来て、何マスター、ザ・プレミアム・モルツ、みたいな。ちょっと宣伝に入って、で、トクトクトクトクトク、みたいな。音がもうね、FM なんですごくいいんですよ。で、僕ね、実はバイクとか、電車乗りながらそれ聞いてたんですよ。
当時、
携帯に FM がついてるやつが、を使ってて、
その
携帯からこう聞いててっていうのをやってて、で、それがすごいいい音で、そんなことで聞いてたんですけど、あと、マスター、今日はワインで、みたいなとかね。
うんうんうんうん、
なんか、そんなことがあったりして、で、そのスタンと教授のやりとりから、ちょっと盗み聞きしてみましょう、って言って始まるんだけど、うん、ちゃんと聞き手と、聞き手は常連さんで、うん、もう一人こうゲストが来るみたいな、うんうんうん。で、そこでこうなんか酒を組み交わしながら話しているみたいな設定なんですけど、他にもいろんなね、キャラが出てきてね、
うん、
キャラクター設定が非常に面白くて。
うんうん、終わったんですね、これ。
こんなベロベロ。うん。今からもう5、6年前かな。終わって。俺なんか終わった時泣きそうになったくらい。
ああ、そうなんですね。
本当になんかこうヘビーリスナーだったんですけど、生で聞いてたんですね。当時そのインターネットとかなかったので、そのまさにラジオで。
そんな前だったんだ。
うん。でね、多分ね、震災の時に一時期ちょっと休んでたことがあったんだけど、しれっとまた始まって、っていうのが僕の記憶なんです。当時そんなに情報収集能力は私にはなかったので、あれなんですけど、そうそうそうそう。それで、なんか、アイドルっぽい人も時々出たりして、いろんな役の名前で出たりしながらとかね。あと、面白役。なんかね、鳥出さんっていう人が出てきて、なんか、俺ってなんとかだぜみたいな感じで出てくるんですけど、その人が、そこのバーの、マドンナの、何さんっつったかな、なんとかちゃんっていう子と結局結婚していくっていうね、そういう、
なんか、そんなんだね、
ストーリーがあるのね。
ロングな、何年にもわたるそういう、こう、ネタ振りと、ストーリーがあったりして、で、非常に、で、俺、酒飲めないんですけど、かっこいいな、マスター、ね、バーボンとか言われると、で、なんか、かっこいいな、こういうとこで飲んでみたいなっていう、ごめん、俺、名古屋のヘビーリスナーさんのジャズ好きですかって話一切じゃないんですけど。
もう結構時間来てるよ。
うわぁ、やっちゃった。僕も実はこれでジャズ結構いいなって
思いました。はいはいはい、なるほど、
ね。ただし、どのジャズが好きとかっていうのは全然ないんですけど。
うんうんうん、
じゃあ一言ずつジャズについて話していただいて。
いや、本当はもっと喋りたかったんだけど、俺、ジャズ好きで、お風呂入るときジャズかけながら、
うん。ジャズかけながらお風呂。
アマゾンのプライムミュージックでジャズがあるのよ。
じゃあどのジャズとか誰のジャズとかじゃなくて、
ジャズの
ざっくりジャズ。
ざっくりジャズ。
早口言葉がね、ざっくりジャズ。
ざっくりジャズ、ざっくりジャズ、ジャック、ジャックができないね。
カズ君は？
僕はまあ、流れたら聞くかなっていう感じで。昔、おじさんに、その、生のジャズの演奏してるところに連れてってもらったのはあったので、やっぱそういう風に生で聞くと、やっぱすごくいいなっていうのは思いましたね。
そうだよね。ただ、ごめんね、ナスルさんのも聞いちゃったけど、
うんうん、
ジャズ。でもざっくりジャズなんだよね。
僕はざっくりジャズ。
うん、でもね、それにはもうぴったりの番組だった。だった。
YouTube で聞きますわ。
ネット上に多分音源あると思うので、うん、すごくいいと思いますよ。うん、
チェックします。
ということで、ジャズって好き。あ、俺言ってなかったね。僕もジャズ好きですけど、ざっくりです。
うん、
はい。ということで。
はい。ナセルの、これをチェックせい！今日ご紹介するのはですね、3月から BS プレミアムで、ドラマ化してるんですけど、弟の夫っていう漫画知ってますか？
もちろん知りません。
うん。
メジャー？はい。
これ僕も実は知らなかったんですけど、文化庁メディア芸術祭漫画部門最優秀賞受賞。
あ、でも、メジャーではないんだね。うん、 今メジャーになったけど。
今メジャーになりましたけど、というか、これ書いてた人がですね、田亀源五郎っていう人で、どきつい、こう、エロ漫画を描く人なんですけど、
うん、
その人が、こう、結構社会課題に取り組んで初めてなんじゃないですかね。あの、もう弟の夫っていうタイトルからもわかると思うんですけど、主人公がというか、こうメインテーマが、LGBT、ゲイの問題。
うんうんうんうん、
で、主人公の弟さんがゲイで、こう、結局喧嘩して家を出て行っちゃうんです。
うん。
で、その弟さんのお葬式からスタートするんですけど、話が。
うん。
で、その弟が、実はカナダに行っていて、カナダで結婚していたと。で、そのカナダで結婚していた、こう、なんて言ったらいいですかね、パートナーのカナダ人が来てっていうところから、こう、ストーリーが展開していくんですけど、まず、外国人っていうだけで日本にいると変な目で見られる。で、しかも、ゲイっていうのがあって、なんかね、こう、その主人公の娘さんがいるんですけど、娘さんの友達の親がなんかこう嫌ってたりとか、
うん、
すごいこう差別と偏見とっていうのが自然体で描かれてる。うん、で、さらにこの主人公は離婚してるんですけど、
うん、
奥さんが時々やってきて、なんかこう、喧嘩別れじゃない、新しい家族の形ですみたいなのをやってる。で、それでも、また、なんていうの、家族問題っていうのが、LGBT 問題の次に家族問題っていうのもあって、非常に考えさせられる全5冊。
うーん、
これはですね、即買いでいいと思います。
よくわからないけど、即買いの意味がよくわからないけど。
あの、ドラマがね、
ナセルさんは即買いしたの。
即買いした。
いつ発売っていうか、いつ頃出た作品なの？
最初はね、2014年とか結構古いんですけど、うん、ここ最近話題になって、で、ドラマ。
2014年？
そうそうそう。
2014年で古いんだ。
え、俺の中では。
ああ、そっかそっかそっか。生まれた頃だもんね。違うか。
何歳ですか？で、去年の7月に終わってるみたいなんです、連載が。
何巻ぐらい出てるんですか？
5 巻。
あ、
月刊の漫画なので、ちょっと時間はかかってますね。で、ドラマで、これ面白いんですけど、元、こう、大相撲のバルト。
うん、
がそのカナダからやってくるパートナー役で出てて、
結構重要な役じゃないですか。
そうですよ。で、主人公が佐藤隆太。
あれ BS プレミアムだっけ？
そうですそうです。
BS プレミアムを先に見たの。
BS プレミアムでドラマになるよっていうニュースを見て、試しを見て一冊とか一話読んで、あ、これは読み合わなきゃダメだと思って。
全5巻。
全5巻。
買っちゃいました。
買っちゃいました。
大人買いしちゃいました。
はい。
で、一気に。
一気に。
読んじゃいました。
全く後悔ないです。非常にいい作品です。これはですね、ぜひドラマがやってるタイミングで読んでいただいて、ドラマと合わせて見てみたら、すごい面白いと思いますので、ぜひ、チェックしてみていただければ。
BS プレミアム見れるの？
BS プレミアムは見れない。
もう早口言葉みたいだね。
なんか今日そんなのばっかだね。
BS プレミアムは見れないけども、見たいと思ってる。
見たいと思ってるし、誰かが録画したのを見れればいいなと思って。
ね、とか、ね、だとしたら。
あとちょっとオンデマンドでお金払えば見れるのかな。
とかね、DVD になるとか。
うん、絶対なると思うので、それを待って、見たいと思います。
ということで今日はちょっと伸びてますか？ね。
はい。
はい。じゃあサクッとエンディングに行きたいと思いますが、ジャズアーティスト風に自分を紹介する一言を言って、
何この無茶ぶりか、
まあいいんじゃないですか。ジャズアーティスト風に自分を紹介する一言を言って、終わりにしてください。
ペースを目指すドラマナセルでした。
ピアノのように綺麗な音を奏でるカズ君でした。
探り探りだな。
あ、でも俺被っちゃった。サスライのジャズドラマー、たくちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
カステ
ー。超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレス、ピカステ@gmail.com まで。 ご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。